耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。突然なんですが、皆さんは誰かを尾行したことってありますか？まあ、現代日本でね、尾行っていうとなんかこうネガティブなイメージが伴うんですけれども、もしお仕事だったら更新所で働く方とか、あと刑事さんだったら仕事としてこの対象を尾行するということもあるでしょう。一般の方ですと、恋人や旦那さん奥さんの浮気を確かめたいと思って尾行する人、もっとポジティブな理由だったら初めてのお使いをするお子さんをね、後ろから見守るパパママっていう、そういう尾行はありますけれども、いずれにしてもこの尾行というもの、何かしらの目的を伴って対象を尾行するものです。もしこの何かしらの目的がない、つまり、仕事でも特に疑いを晴らして安心感を得るでも、なんか後ろから見守るでもない、特に目的を持たない尾行をする人っているんでしょうか？今回ご紹介する作品は、この特に目的を持たない尾行を続ける主人公が、目的を持たないはずだったのにどんどんこの尾行対象に引き込まれていっちゃって、それがやがてとんでもないドラマに発展していく、そんな小説を今日はご紹介していきます。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、峰田千代美新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は角川書店より出ております小池真理子著、二重生活という本です。まずは著者のご紹介ですが、小池真理子さん、この方は1996年に恋という作品で直木賞を受賞し、1998年には欲望という作品で島瀬恋愛文学賞、その他数々の賞の受賞歴がある作家さんなんですが、恋愛小説の実力が随一で、特にですね、恋に落ちた男女の心の内面を書かせるともう絶品という感じで、読者の方から高い人気を集めている方です。そんな小池真理子さんが今回書かれました二重生活という作品は、ソフィー・カルというフランスの現代アーティストによる文学的哲学的尾行というものがキーワードになっています。なんかこれすごい難しそうに思いますけども、実は簡単で、この尾行というのはゴシップ的な好奇心や執着心ではなく、ただ対象者を尾行するという行為から自分自身の内面を見つめ哲学していくといったようなことです。なので、簡単に説明しますと、特に目的を持たない尾行なんですね。ソフィー・カルはですね、この特に目的を持たない尾行を実際に自分で行った過程を本当の話という本で発表しているんですが、ほとんど面識のない一人の男性を尾行したり、逆に探偵を雇って自分自身を尾行させるなんていうこともしています。で、今回の作品二重生活なんですが、この作品の主人公、大学院生の白石珠が、ある日ふとしたきっかけから近所に住む既婚男性石坂に対して無意味な尾行を実践していくところから物語が始まっていきます。この尾行の中で、珠は石坂のある秘密を知ってしまうんですが、一体何が起こるんでしょうか。ではこのあたりの内容、ドラマでお聞きいただきましょう。
ジャン・ボードリアールはある書物の中で次のように書いている。他者の後をつけること、自分を他者と置き換えること、互いの人生、情熱、意思を交換すること、他者の場所と立場に身を置くこと、それは人間にとってついに一個の目的となりうる、おそらく唯一の道ではないか。他者の後をつけて自分を他者と置き換えながら、ある特定の人物の行動を記録してみるということの文学的哲学的意味を説いてくれたのは、3年ほど前タマが受講していたフランス文学ゼミの教授だった。そしてある日、ふとタマは地元の駅で見かけた近所に住む石坂四郎を尾行することにした。石坂が向かった先は表参道のカフェ。タマが石坂の隣の席に座り、 さりげなく観察をしていると、一人の女性が現れた。
早かったのね。
うん。あれ、飲み物は買ってこなかったの？
四郎さんがいるのが見えたから、注文なんて後回し。
そんなに俺と会いたかった？
会いたかった。忘れないうちに。はい、忘れ物。大事なノート。
ああ、ありがとう。しかし、俺が昨夜これを忍の部屋に忘れなかったら、今日は会えなかったんだと思うと不思議だね。忘れたおかげってやつだよ。
会おうって言われたら会ったよ、私。
でもきっと今日は二人とも我慢したと思うよ。
どうして？
だって会ってもゆっくりできないから。
土曜日だから。ごめん、こういうこと言っちゃいけないよね。でもそういうつもりじゃなかったのよ。
いや、全然いいんだよ。ともかくこれを忘れたおかげで今日もこうやって忍に会えたんだからさ、忘れ物をするのも悪くないってことだな。
石坂と忍と呼ばれる女のやりとりを玉はただ聞いていた。そして尾行を終えて家に帰ると、その記録を一冊のノートにしたためることにした。
2010年11月6日土曜日16時、駅前ロータリーにて対象者 A、 妻が運転する乗用車から降りてくる。車内後部座席には小学3年生の娘が1人、飼い犬が1匹。対象者 A は妻が運転する車を見送る。16時45分、表参道で電車を降りる。改札口を出て地下1階にあるマルシェドゥメトロに入る。コーヒーを注文し、奥のテーブル席の右から2番目に着席。17時2分、女性、対象者 B が現れる。30代後半くらい。12月22日にホテルのスイートを取り、2日早いクリスマスイブを過ごす件に関する話などが交わされる。17時53分、両対象者、店を出る。手をつなぎ、互いの体に触れ合いながら、B5 番出口より外へ。柱の陰で抱擁、キス、3分間。18時5分、対象者 B のみ、北大山方面に向かって歩き始める。対象者 A、それを見送る。両名、手を何度も振り合って別れる。
タマは他人の秘密を知ることにゾクゾクとした興奮を覚えていった。しかし石坂を文学的、哲学的に尾行し始めてから、タマの心中にも変化が現れる。同棲中の恋人であり女優三木桃子の付き人で運転手をしている拓也に対して、理由のはっきりしない猜疑心が芽生え始めたのである。
桃子さんのことどう思ってるの？
どうってどういう意味？
つまり女性として好きなのかなって。
バカ、それってやきもち
かもしれない。
たっくもう呆れるね。桃子さんと僕とは雇用関係でしかないんだから。
屈託なく笑う拓也だったが、玉は石坂の尾行を重ね、彼の不倫を知れば知るほど拓也に対する妄想のような猜疑心もまた広がっていくのだった。
玉、何見てんの？
お向かいの夫婦が喧嘩を始めたのが見えちゃって。
ソフィーカルにあれほど熱中してくれた学生は白石さんくらいしかいませんでしたからね。
桃子さんがたまにお礼のケーキを買ってくれたんだ。帰りにちょっと寄りたいって言ってるんだけど。
は？お礼って何？寄るってどこに？2010年11月28日日曜日14時15分、 対象者は自宅カーポート前にて洗車の準備を始める。携帯電話を取り出しどこかに電話。2分後対象者の妻自宅から出てくる。カーポートを目指して歩き出す。しばしのやり取りの後夫婦はいさかいを始める。先生、実は私この間。
タマが嫌だったら断るから。
いいよそんなことしなくて。だってもう約束して。2012年12月13日、22時10分、22時55分。
白石さんはエウリディケとオルフェウスの神話をご存知ですか？
対象者同様に玄関から。対象者の娘、正確な時刻は不明。
もういいよ、分かったよ。
逃げないでよ。何が分かったのよ。
ほんともういいよ、そんなくだらない話もう聞きたくない。
時間あるかな？
偶然ここに。
ごまかさないでくれる？そういう話をしてるわけじゃないんだから。
じゃあ何なんだよ。
ジャン・ボードリアールはこう書いている。
じゃあここではっきり言わせてもらうよ。君はずっと僕の後をつけていたよね。
このゲームにも基本的な規則がある。
教えてください。私はどんな施策の方法を取ればいいとお考えになりますか？
秘密を明かしてはならず、さもなければ全ては。
これは存在論の問題なんです。
二重生活。
私がしたのは文学的哲学的尾行です。
二重生活。小池真理子著。角川書店より税込み1890円で発売中です。はい、というわけで、ちょっとお聞きいただきましょうとか言いつつ、ほとんどの新刊ラジオをドラマにしちゃいましたけれども、どうだったでしょうか。あのね、誤解を恐れずに言えば尾行面白そうですね。言っちゃっていいのかなこれ。いやー、なんか特に目的を持たない尾行。ただね、これ多くの人がね、その辺の人を尾行し始めたらいろいろ社会問題になっちゃいそうなので、まずは小説で楽しんでほしいと思います。これが一体どういう方向に行くのか、なかなかきっかけが面白い小説だったんですけども、まあ、でも人間というものはやっぱね、一人一人こう突き詰めて見ていくと、赤の他人でもいろんなドラマがあるもんですよね。そういうことを味わえるんじゃないでしょうか。気になった方はぜひお手に取ってみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。